6センチネットラジオ、ロクラジ。この間ですね、実家に柿の木が生えておりまして、その柿の木をね、の柿をもげる場所がありまして
もげる場所というか、まあ、その柿の木からもぐんだろ、
う
ん、
そうです。
もいできた、
はい、もいでまいりまして、そのね、あれです、何度かね、このロクラジでもね、柿もぎしましたなんてね、ちょうどこのシーズンでしょうか、
行きますよね、
はい、お話ししてたと思うんですけど、今年も立派に、柿が実りまして、というのもですね、その柿の木といってもね、まあいろんなサイズの、柿の木がもちろんあると思うんですが、なかなかね、どうですか、大きい柿の木に、はい、なってきまして、まあどれくらいのサイズかと申し上げますと、3階のベランダから、斜め上に通しても、もうちょっとあそこは届かないから鳥さんにあげようと
だいぶ高いですけども、もうそんなに成長するんだね。
そうなんですよ。それもね、なんて言うんですか、中山の実家って東京じゃないの、と、東京でね、3階、柿の木がお庭にある、しかも3階のベランダ、なんかさあ、普段はね、スーパーが好きですとかね、庶民ぶりやがって。
お得が好きとかね、はい、言ってますけど。
庶民ぶりやがって、実際はどうだ、御曹司じゃないかと。
ボンなんじゃないの、
はい、ということが今、ちょっとバレてしまいましたが、まあ今年もだからジーヤからね、連絡がありまして、お坊ちゃま、はい、柿の、
秋彦坊ちゃま。
柿の、模擬の儀がございますと。本年も取り行いたいく、はい、お坊ちゃまにもぜひご参加いただきたく、一筆したためましたという文が届きまして。ね。
そう。
まあ、ジーヤはいなく、おかげさまで、健在の両親が、いい年齢になってきておりますが、ね。はい。そうです。それで大豪邸に。
はい。あ、そう。
まあね、大豪邸ではないかもしれませんが、一応新宿区の外れに。
外れに。
はい。ございまして。
でもそんなさ、新宿区の外れの家にだよ、そんなでかい柿の木があるっていうだけで、ちょっとね、なんか異空間というかさ、変な感じだね。
実際そうなんですよ。なんていうのかな、横幅がすごくでかいわけではないんですけど、ぐんぐん上に伸びまして。
伸びるんだね、柿の木っての
は。はい。そうなんですよ。で、もう家族総出で、はい、やるので、あんたもいらっしゃいと、ジーヤではなく、年老いた母親から、
母ちゃんに。
連絡が来ましてね、じゃあ行きますと。ということで、その実家に久々行きまして、でね、まあ柿がね、本当にね、どうなんだろうというぐらいたわわに、なんかね、お隣が駐車場で、そこに落ちちゃったりすると、まあいろいろね、近隣問題みたいなのがね、やっぱりあるじゃないですか。
なるほどね。
なので、ちゃんと綺麗にね、枝切りとか、みたいなのも、まあ、その柿もぎと同時にね。
ああ、そっか。はい。伸びすぎちゃったら切らなきゃいけないのか。
そう。だから横はね、割と切るんですけど、まあ上はいいかと言ってるうちに、そう、3階のベランダからも届かなくなってくるという。
そんななんだ。そう、もっとぐんぐん行くもんなのかな、
植物っていうのはね、強いね。
すごいね。
まあね、最初、その柿もぎをしてからもう随分経つんですけど、確実に伸びているね。
あ、そう。
はい。どうですか皆さん。伸びておりますか自分で気づかないようでもね、なんか伸びてることって、あると思いますよ。
あ、そう、はい、もうこの年になると背が縮んでいくんじゃないかっていうね、気がしてなりませんけど。
山田さんも知らず知らず、 慎重ではない、なんか山田さんのね、はい、箇所が伸びているんじゃないですか。ぐんぐんと上に上にと
行くかね。
はい。
行ってるかな。
例えばそのなんか推しの強い感じとかね。
そこ伸びちゃいけないやつじゃないの。
いやいや、あ、ちょっと間違った方向に行って
しまいました。年齢とともにさ、穏やかになっていかなきゃいけない方向じゃないの。
あ、違いました。あ、違いました。そうではなく、うん、はい、山田さんのこの素敵な、うん、ね、
ええ、
何がしかがすいません、適当になってしまって申し訳ない。具体的にならず。でもね、お聞きの皆さんのね、何か伸びているかもしれませんよ。自分ではなかなか気づかないけれど、うん、柿の木のね、その育ちを見てね、うん、
はい、
ああ、こうやってなんかやっぱり伸びていくものだなぁと、
はあ、
はい、武者の工事さねあつと思ったわけですよ。
だいぶ都合いいですけども。そうですか。
それでね、まあ柿もぎというか、まあ実際はね、うん、あの近くのもの以外はあの高枝切りばさみで、
ほうほう、
まあこの切っていくんですよ、
うん、
でただあれです、その柿の実もね、うん、もうたばばに実っておりまして、
うん、
まあ実際重いんですよ。
ああ、柿って重いね。確かに一個ずっしりするよな、
うん、そう、水分量も多くね。
あ、そうだね。
なのであの高枝切りばさみでもうだから割と限界手前ぐらいまで伸ばして、
うん、
で切るんですけどね、高枝切りばさみ普段皆さんお使いだと思うんでわかると思うんですけど
使ったことないし、
あのね、その切っても同じそのハンドル、だからマジックハンドみたいに伸びた先にハサミがついてて、手元のレバーみたいなのでグッと切ったらね、先のハサミがチョキンとなる仕組み、とっても便利でございます。ただいまこの高枝切りバサミがなんと、はい、いくらか知りませんが、はい、前に用意したやつをそのままあの使わせていただいておりますが、そう、その高枝切りバサミっていうのはハサミで切っても、そのなんだ、切っちゃうと切ってそのまま切れちゃうでしょ、うん、でも高枝の枝がさ、そのまま上からパサーっと落ちてきたりとかさ、
うん、
途中で逆に引っかかったりとかさするとね、いろいろ面倒でしょ、
うん、
だから枝を切ったものをそのままこの持ってきたいので、
うん、
なんていうのかな、あのストッパーがついてるんですよ、
うん、
ちゃんとそのまま枝を挟めるような、切った枝を挟み、手前に持ってくることによって、要は、あの、その枝と、ひいては、その枝にくっついた柿と、
うん、
一緒にこの、何、収穫できるというか、
ね、枝切りもできると。切りっぱなしじゃなくて、うん、切ったやつを持ってこれるわけだ。
っていうのがありまして、まあ、それもね、だから切る向きによってね、あの、兄ちゃんそれだと落ちちゃうってね、毎年怒られたりするんですけど。
向きがあるの、そういうのあるの。
そう。これね、やっていくとね、うん、結構楽しいんですよ。
あ、そう。まあ、普段やらないことだしね。
うん。でね、あの、しかし、体は覚えているわけですよ。
うん。
去年、一昨年と毎年やっているもんで、
うん、
あの、そう、どうしてもね、この。
中原家の秋の祭りなんですよ。
はい。そう、柿もぎの儀ですから。じいやが。そう。それでね、そんな切るもんで、
うん、
まあ普段ね、使わないこの体の筋肉、あるじゃないですか。
はいはい、
高枝切りばさみで、遠くの柿をこのチョキンとやって、しかもそのホールドして、手前に持ってくるという動作でしか、人間使わない筋肉がおそらくあるんですよ。
うん、あ、そう。全くじゃあ普段使わないやつだ。
全く使わない。
あ、そう。
とはいえね、僕はあれですよ。あの、普段ね。まあ、大して体は動かしておりませんが、
うん、
まあ、ランニングもね、何キロかしておりまして。
だから、体は動かしてるでしょ？筋肉はあるんじゃないの？
全然動かしていないということはないですよ。
ね、
あとは最近はね、プレイステーション5が発売されたので、はい。この指の運動みたいなのは、非常に、はい。
プレイステ5持ってんの？
ちょこちょこっとこの隙間で。
なんかあれ、品薄だって聞いてるよ。
プレイステーション5持っております。
うん、持ってんだ。
はい。
へー、
そう。ジーヤが連絡来まして。
今日だいぶジーヤ出てくるけど。ジーヤっている
の？
いるのか
な？
な
んだ、ソニー様から。
ソニー様から。
はい。届いておりますので。 いかがいたしましょうかと思い一筆したためましたという文が
届
きまして、
また、時間かかるからさ、メールとかさ、はい、LINE とかで G やってやり取りしてほしいんだけど、
うん、あでも G や大丈夫だよと、
大丈夫なの、
あのようやく当日日に、はい、あのアマゾンに張り付いて必死で1台確保できたんで奇跡的に
張り付いたの、
だからGや大丈夫だよと、
あそう大丈夫だった
わ、はい、おいたわしやと言われましたが、まあ
ね、よく出てくるねおいたわしやあそ
う
なるほどね、
そのね、プレイステーション5があるので、はい、そうあの指の運動などもね、ちょこちょこと、
はいはい
はい、させていただいておりまして、
そう、
だからまあねとはいえなんですけど、
うん、
その高枝切りバサミで本当ね、遠くの枝を切りこっちまで持ってくるみたいな、まあ持ってくるのもねあれです、叶わないと今度はあのキャッチ役ってのがいるんですよ
、
はい、要は、そのまま枝をキープしたまま持ってこれないんです、やっぱ重すぎて、
あなるほどね、
だから一時的なキープはそうできるけれど、途中からちゃんと拾ってくんないと落としちゃうんですよ、で柿を落としちゃうと、あれです、もしね下にカニがいたりしたらえらいことになっちゃうでしょ
そうね、おいたわしいになっちゃうね、
あのある日ウスとかがやってくるんでしょ
そう
恐ろしい、
倍返しになるから、
そうです、なのでまあそれじゃあジーヤも困るということで
だいぶジーヤ出てくるけども、
はいはい、ジーヤはどこ行ったんだろうな、怖ちょっと怖
怖い
やめましょう、ジーヤはおりません、
いない、ね、
残念ながら、心のジーヤはおります
それも怖いよ
それであのどこまでお話ししましたっけ、
なんだっけ、ウスがやってくるんだっけ、
そうウスがやってきてね、そう、柿を落としたなみたいな、ぐにゅーみたいな。
あ、なんかそういう筋肉マンでそういう声の人いたよね。
あ、まあそうですね。うん、ね、それ、なんだ、誰かな。
なんかいたな、そういう声の人。う
ん、ウルフマンかな。
ああ、かもしれない。
わかんないですけど。
わかんないけど。
で、それで、まあいいですよ。
何の話？
あの、僕が脱線するように仕向けるのはやめていただきたい。
ね、バレた。
今のは、ちょっとわかりました。
うんうん、あ、そう。
僕の、なんだ、
うん、
この柿もぎの話、
うん、
ここまで大して面白くないと思われてんの、ね、もうちょっと悪空間に話が展開してわけわからないねってなった方がいいみたいな、あのディレクションやめていただきたい、あの柿もぎをしたっていう話を僕は皆さんに、あのこの季節のね
ご報告、
はい、季節の何かね、この彩りの一つとして、
秋の話ですか、
そんな、そう、あの季節なんだなって感じてもらえばいいので、割と薄味にこの仕上げたいとお話自体を、
うん、
ただ全く、あのなんだその脚色というかね、あのお話の彩りが少ないと、まあこのイメージもしづらいだろうなということで、ちょっとこのジーヤを仕立ててみたりとかね、僕もやっているんですよ。
やってるのね。
はい。
あ、そうかそうか。
要するに、それが、あの、気に食わないと。何か、その展開、あの、得しないよと。
でもそうね。
ことなのかな。
まあね。
はい。
で、そうだね。
はい。
どこだっけ？
あれです。だから、その、かきもぎをするときの、その、だから枝で切った後、あの、キャッチする。
あ、そうだ。落とさないようにしなきゃいけないっつってね。
はいはい、その役が、その、あの、虫かごみたいなの持って。
虫かご？
虫かごじゃない、虫網だ。
ああ、虫取り網。
そう、虫取り網みたいな、はいはい、またこの長くなるやつを持って、キャッチするんですよ。もう完全にね、なんか、ミニゲームみたいな。
本当だね。
はい。スマートフォンとかで無料であるようなミニゲームみたいな。
そうね。すごい昭和感があるね、はい、なんかね。
そうなんです。
セピア色の何か映像が浮かんでまいりました、
う
ん、私。
いやーね、もうね、その、あれですよ、柿の葉のね、
うん、
この緑も深緑ですし、で、柿なんかはもう本当にたわわに実った、あの、これぞ大大と言いますか。まあ、大々と柿の色を言ってしまうと、果物がちょっとよくわからなくなって
っちゃ、ね、
しまうので、
そうだね、
和風に言ってしまうとね、
ね
まあ、あれ、だからね、まあ、その柿のオレンジ色ですよ。
ややこしいね。
難しいね。
難しいね。本当だ。これは難しい。
まあだから、柿色と。
柿色でいいでしょうかね。
としか言えないようなね。まあ見事なあのね。
うん、
そう、あの、なんだよ。あの色ですよ。それをだからやってくんですけど、うん、だからそう、あの変な筋肉をね、うん、すごい使うので、うん、信じられないような状態の、うん、現在筋肉痛が、徐々に始まってきているという。
ああ、そうね。筋肉痛遅いのね。来るのが遅いよね。うん、
来るのが遅いというよりは、
ね、来るのが遅いのかな。
あの、そう。あの、うん、うまく抑えながら、うん、自分の体をコントロールしながら、うん、抑えていたけれど、うん、まあ、ちょっと出てきたと、いうことじゃないでしょうかね。うん、はい。
なんでそこは認めないんだろうね。うん、
認めないし、うん、認めない、その代わりに言っている説明がよくわからないという、
なんだよな、
うん、ことにもなっておりますが、そう、あのね、もう、なんていうのかな、全体、一面、端々、が、うん、な、背中の。
ああ、背中、
うん。肩から腰にかけ、うん。そしてなんかね、二の腕のあたりとかね、その脇あたりも、ね。
二の腕って使わないよね、確かにね。
うん。うん、背中もね、うん、腰よりもちょっと上らへんとかね、来ておりますよ。いや、まあね、しかしね、あれです。この久々ね、
うん、
また、あの、この家族が集まって、父ちゃんはいなかったんですけど、
うん、
家族が集まりまして、
うんうん、
まあね、こういったご時世ですが、
ああ、
まあやいのやいのと、いろいろまあ気にせず、かきもぎはね、まあマスクしながらできますし、
うんうん
うん、やっていてね、
うん、
だからこの久々ね、そんなに最近仲良くない弟ともね、この久々このタッグを組みですね、往年のタッグです。かきもぎといえばこのね、
うんうん、
そう、ツートップと。
あ、そうなんだ。
はい。
うん、
まあね、いろいろ最近はね、うん、その妹の旦那さんが台頭してきたりとかね、まあいろんなバランス関係とかね。ま
あ、でもやっぱあれだね、うん、男手がちゃんとあるとそういう時いいな。
まあそうですよ、頼もしいというか。
そうだよね。
はい、若い衆がこの育ってきて。
いいよね。
はい。まあね、まああれですよ、賑やかでありがたいことに、
うん、
あの楽しくやらせていただきまして。
いいですね、なるほど。
そう、今年はね、なんかね、全部で多分800個だって言ってたよ。
800個結構いったな。てか農家じゃん、もう柿農家じゃんそれ。
あ、それさ、
うん、
あれですよ、あの一本の柿の木ですよ。そういうことってあるのかね。
どうなんだろう、そんなに実ってるかね、うん、ちょっと
実際にね、うん、僕が数えたわけじゃないので、
うん、
あれです、あの母親がね、
うん、
あのその水増しして数を言っていたのかもしれないですけど、
ね、
うん、800だって言ってたから。
あ、そう、すごいな、うん、
いや、すごい切りましたよ。
そんなに取れんだ、一本の木で、は
い、でしかもね、非常にね、郊外の、
うん、
なんていうのかな、この青々としたね、他に何もない土地に生える柿ではなく、
うん、
完全にまあ、言うなれば都会の柿なんですよ、
うんうん、
なのでね、都会の柿ってどうなの、そのだから排気ガスとかあんじゃないのみたいなさとか、まあその
あ、
はい、あ、大通りからは離れてるんで、その辺、うん、その辺もなんか大丈夫なんですけど、
なんか大丈夫なんだ、
うん、で毎年美味しくいただいてるんですが、
うん
うん、その数になるとね、
うん、
さすがにね、もうこれどうしようかと。
いや、消費できないでしょ、いくらそのさ、うん、3兄弟、
はい、
いたとしてもだよ、
はい、
うん、無理だね。
もうだから枝に分かれてですね、うん、あのガンガンお配りしていくと。
ああ、なるほどね、
は
あ、あ、ご近所さんいかがですか、言
う
てい
う状況でありまして、
ああ、
そうです、まああれです、どうしてもね、今柿が必要な方いらっしゃいましたらご連絡
中原家の柿を、
はい、いただければですね、もう段ボールで送りつけますけどそうです。
あ、そう、
そんなわけでね、あの、うん、いっぱい取れまして、
よかったじゃん。中原さんさ、柿食べたいって言ってて、
うん、
でも柿を我慢してる気だって言ってたじゃん。
そうなんですよ、
その家で取れるから、うん、スーパーで買えないとか言ってブツブツ言ってたじゃん。
そうなんです、だからまあ嬉しいんです、はい、それが山ほど食べきれぬほど来まして、まあ僕もね、あの周りのこの友達とかにちょっと配っていこうと思っているんですが、あのね、その同じ柿の木でもね、その日によく当たる部分とか、あと枝でもね、先の方がね、やっぱり実りが良かったり、
そうなんだ、
あとね、場所場所によってやっぱ熟し方がちょっとずつ違ったりとかね。
それは何？日照具合ってこと？
だと思うんだよね。
そう。
なのでね、まあ全体的にはもう実ってはいるけれど、いわゆる追熟、
うん、
もうちょい、熟した方が、うん、まあちょうどあのニュメ作わかるかな、柿のニュメ作美味しいわかるかな。
まあ私柿は4点だからね、う
ん、あ、そんなこと言う、おっしゃってましたね。
そうそうそう。
もう絶対あげませんけどね。
へ
4点をつける方には。
800個取れたんならさ、いいじゃん。
そう、だからちょっと楽しみなんですけど、こんなにいっぱいもいどいて、この、だからまだ食べれるものは少ない。だからちょうど、ニュルサク状態になるまで今待っていると
。ああ、でも大体ね、そのスーパーの方、スーパーでさ、売ってる柿もさ、うん、硬いじゃんね。
まああれでしょう、追熟が、ね、進んでいるものが売ってたりすることもありますし、
うん、あるんだ。あ、そう。
あのもうちょっと家でその待つ、うん、まあめでるっていうかね、あのなんか果物カゴみたいなのちょっとお皿みたいに入れといてね、
あ、めでるんだ
みたい、はい、武者の小路実篤ですよね。
いや、わかんない。それ違うと思うけど、はい、うん、
そういったこともまああると思うんですけど、
はいはい、
そうです、うん、なんですよ。
あ、そう、うん、いいじゃん。
でね、まあ体は痛いけどね、うん、ちょっとこれから楽しみだなと、うん、まあね、いろんな秋を感じるね、うん、ものもの、皆さんそれぞれにあると思いますが、
う
ん、ね、皆さんは一体どんな秋を過ごされているでしょうか。僕は柿をもいだよ。ロクラジのお時間がやってまいりました。
あ、そうでした。
はい、このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2020年の、11月16日となっております。ロクラジ第
342回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子です。
はい、うん、そうですよ、うん、そんなわけで柿もぎのお話を、うん、はい、あのとぼとぼとさせていただきましたが、
はい、そうね、
あれです、残念ながらですね、ジーヤがいないこととですね、はい、御曹司ではなかったこと、そして、柿が欲しいという募集は実際にしていないということを合わせてお詫び申し上げますが、
ね、嘘をつきましたっつって、
はいはいはい、そうですが、そうですね、あの柿もぎをおかげさまでさせていただきましたよ、
うん、いいね。だから家族でさ、うん、そういうのさないと、うん、なんかこう柿もぐよとかっていうさ号令がないとさ、
うん、
まあ、あんまりね、もうね、大人になるとさ、一緒にやることないしね。
まあそうだね、
うん、
あとね、やっていくとこのコツを思い出す、うん、体がね、勘を取り戻していくのが分かってね、
う
ん、
そう、
大輔、次あそこの左奥2個目行くっつってね、分かった待ってみたいな、そういうのがなんか楽しかった
りそう
するんです。
兄弟のそういうのってなんか良さそう、ね、
思い出したみたいな。
あ、そうそうそうそう、ね、お兄ちゃんと弟のなんかそのさ、うん、会話っていうかね、
まあ、少なくとも柿もぎに関しては弟の方が数段上手なんですけどね。
あ、そうなの、はい、あ、そうなのね。
そうですが、はい、楽しくやらせていただきまして、なんかね、うん、はい、その秋を感じることがなんとかできたなと、
うん、いいね。私はあの今週から秋を感じようと思ってるよ。
今週から秋、
ああ、うん、そうそうそう、
もう秋ですが、
そうそうそう、ボジョレヌーボーが解禁するでしょ。
ああ、ボジョレヌーボーね、そうそうそう、あれですね、カハタシなれば、うん、6センチが毎週火曜日の24時から、うん、FM カオンでやらせていただいております音楽番組でも、今週まさにだよね。
そう。
はい。ボジョレ・ヌーボー、ワインについてのお話をさせていただきましたが。
してる。
うん。何、ボジョレ・ヌーボー？
そう。ボジョレ・ヌーボーを買って、うん、ああ、まあ、お鍋でもいいし。ああ、
お鍋？ボジョレ・ヌーボー鍋？何それ。
え、お鍋に、ボジョレ・ヌーボーを飲むとか、うん。
入れるの？
さ、入れないでしょ、うん、一緒に。
あ、お鍋と。
飲むとか。
ボジョレ・ヌーボー。
ああ、そうそうそうそう。なんかね。
お鍋？な、チーズとかさ、牡蠣の、あの、オイル、オイル、なんか、
だから私、
オイルニンニクみたいなやつ。
じゃあ私、牡蠣0点だって言ったじゃん、だから。
はあ、
うん。
牡蠣0点ですか。
私は0点だから。
牡蠣も、牡蠣もダメなんですね。
そうそうそう。はあ、うん、そうそうそう。
牡蠣も、牡蠣も好き、うん、僕は。
あ、そう。
まあいいや。
だってさ、あの、どこでも売ってるからさ、スーパーもコンビニもさ。う
ん、ボジョレ・ヌーボーね、この時期ね。
うん。
ありますよね。
そう。で、アマゾンとかでもさ、特集やってんのよ。
ボジョレ・ヌーボーの。
そう。で、アサヒ、札幌、キリンとかさ、そんなのに、うん、お酒を、まあ、もちろん自分ところのも売るけどさ、輸入して売ってるじゃないか、ああいうお酒のメーカー。
はい、
うん。そう、で、そこ、それぞれのさ、うん、今年はいいんだよとかさ、うん、いっぱい出てんのよ。
ボジョレ・ヌーボーってね、まあこれね、放送でもお話ししましたけれど、うん、ね、ちょうど僕の記憶ではバブル期。あたりにですね、うん、あのワインブームみたいなのがね、もてはや
しましたの
来ましてね、ワインってほらさ、あの値段結構天井高いじゃないですか。
そうね。
だからこのね、みんなそのワッシャワッシャとさ、うん、あのお金をね、おぜぜをこのいただいてる時期、ね、まだ僕学生 でした。
そうよ、私も、ね、中学生ぐらいじゃないの、
うん、だから味わってはおりませんが、そのバブルというのをね、うん、年代的には
もったいない
ね。だからその時にはね、もういっちゃんにええワイン持ってこいみたいなね。
あ、そういう世界だったのかな。
はい、
う
ん。ことが行われたんでしょう。なんか、だからワインっていうのは、だから上、高いものもいっぱいあるので、うん、そういったバブル期にね、うん、なんかもてはやされたんだって、
はい。はいはい。
で、そのタイミングでね、あれですよ、あの、ほら、この広告代理店さん、ボジョレ・ヌーボーっていうのがあって、うん、これ一山またいけますよみたいな、うしししみたいのがあったんでしょうきっと、
ね、うしししたかどうかは。
でそのボジョレ・ヌーボーっていうね、うん、そのフランスのそのボジョレ地方のそのワインのそのなんつーの、うん、解禁、今年もうワインができましたみたいな、
そうそう、今年のブドウはどうかなみたいなね、うん、
のその品評するための、ブレンドワイン、今年のフレッシュワインをこのボジョレ・ヌーボーとしてですね、うん、この売り出すみたいな、
そうね、
そうです、うん、でボジョレ・ヌーボー飲みたいみたいな、うん、私飲みたい連れてってみたいな、うん、社長さんみたいな、うん、ね、うん、ワンレンとボディコンの方でしょうかね。
あー、はい、時代ですな、
うん、なんかねそういうイメージがあって、
あ、イメージね、
最初ね、ボジョレ・ヌーボーってさ、うん、もう全体的にさ、うん、もうわかんないじゃん、うん、フランス語だからなんでしょうけど、うん、ヌーボーっていうチョコスナックは知っている、うん、ボジョレってなんだ
ヌーボーって懐かしいな今あんのあれ、あ、黄色いやつ、黄色いなんかもにょっとしたキャラクターの、は
い、そうです、テレビくんみたいなね、ああ NHK の黄色いバージョンみたいなのがキャラクターになっている、うんうん、あのエアインチョコ、
エアインチョコっていうそのフレーズ、
は
い、
スナックがありましたけど、ね、そのね、だからヌーボーはわかるんですよ、ひらがなでしょ、うん、ね、うん、だけど、ね、ボジョレーってなんだろうと思ってさ、うん、ね、でそしたらヌーボーもカタカナだし、うん、ヌーボーじゃなくてヌーボーだっていう、うん、最後は棒がつかない、
なんかさ、ボジョレーっていうのとさ、うん、ボージョレーっていうさ言い方とさ あるんだよね。
あ、そうなんだ、
そうそうそう、どっちが本当なのかね、うん、まあ、
フランス語ね、だから日本語にね、ペンシルベニアでしょ、それはそれはあの英語ですけど、アメリカですけど、
ペンシルベニア州のやつ、
うん、ペンシルバニアじゃないの、
うん、ベニアじゃないの、
え、シルベニア物語なの、
シルバニア
ね、
え、
あのウサギとかの人形の
シルバスタースターローンなの、あれ、
え、
シルバスタースターローンなの、
そこら辺になってくるとそれぞれじゃないのそれぞれじゃないのか、わ、
う
ん、かんないけど、
うん、はい、そうか、
そう、というわけでね、ペンシルベニア州のね、違うボジョレ・ヌーボ
ーそうそうそうそう、それね、うん、買おうと思って、
あれですよね、だからその後ボジョレ・ヌーボーっていうのが、うんうん、だからまああれは美味しいってもんじゃなくて、
うん、
なんかね、なんかそう、もてはやしてるんだけどそういうもんじゃないんだ、うん、みたいな話が今度はやってきたじゃないですか、
うんうん、
踊らされるなよみたいなさ、うんうん、ボジョレ・ヌーボーなどに、
うんうん、
みたいな情報がいっぱい入ってくることによって、
うん、
僕の頭の中ではですね、むしろここ近年、ここだから5年10年ぐらいなのかな、
うん、
はですね、ボジョレ・ヌーボーに踊らされるなというなんつーの思いの方がむしろ強く、
ね、ボジョレ・ヌーボー自体は、うん、もうほらお祝いっていうかね、うん、今年もできてよかったねのやつだから、うん、
だから
広告代理店があんな、うん、なんかキャッキャキャッキャするものに仕立てちゃったな感はあるよね、
あれですよ、広告代理店のでね、うんうん、にお勤めの方でお聞きの方ね、うん、今ね、お気を悪くされたと思うんですけど、あれです、うん、特にね、どの会社と言っているわけではございませんで、
ないないない、
はい、うん、広告代理店の方、はい、とっても大好きです。そして
大好きです 台ついちゃうとダメなんだよ。
ダメ
ない
、ね、ダメですか、
う
ん、
そうそうそう、は
い、それで、うん、あれですよ、そう、うん、そのだからボジョレヌーボーってね、うん、だから美味しいとかっていうもんじゃないから、だからそのもうだから騒ぐなと、
う
ん、というかむしろ、うん、そのそれをね、あのもてはやしたりするのをぐっと押さえていった方が、うん、あの情報をちゃんと収集してる側の人間になれるよみたいな、
あーそう
ね、イメージがあって、
あ、
むしろね、ボジョレヌーボー、それね知ってる、ボジョレヌーボーってどういうものかご存知ですかみたいな、うん、あのスタンスを僕も取りがちでした
あ、まあ、ちょっとダサいけどねそれね、
そっちの方、
だから本当に2の人はさ、うん、ボジョレヌーボーを飲んで、うん、あ、なるほどと、2020年のワインはこうかと、
うんうん、
ブドウはこうかと、
うん、
ね、もうだからそれである程度他の、
うん、
他のこの年のワインのまあ予想をつけるわけだよね、
はい、
で、あ、じゃあ今年のこれは買っとこうと、うん、ほんで3年後楽しもうとか、
うん、
5年後楽しもうとか、
あ、そういうのもあんの、
もうだからそういうなんていうの、一番最初の取っかかりになるわけだよね、
うん、どんなもんじゃいと、
う
ん、
そうそうそうそう、
そうだからさ、6センチでもさ、サポートドラムをしてくれるさ、
うん、
薄井克美さん、
克美さんね、
ね、克美さんがともかくワインを好きじゃないですか、
あ、好きだし詳しいしね、
ね、
うん、
でね、あのお家呼んでいただいてね、
うん、
あの飲ませてもらった時に、
うん、
あのちょうどボジョレーだからっつってね、
うん、
去年かな一昨年かな、
うん、
あのその寄らせてもらった時にですね、はい、僕はだからあれと思ったんですよ、克美さんってすごくワイン好きで、いろいろね、うん、ちょっと話を聞けば、
うん、
その1聞いたら10ぐらい返ってくるぐらいお好きなのに
あ、知識が豊富だからね、
なのにボジョレヌーボーって言ってると思って、あ、克美さんに教えてあげようかな、ボジョレヌーボーっていうのはあれなんだよ、あの踊らされちゃダメなやつなんですよ
浅い浅い
みたいなことをね、その、あの、呼んでいただいたときに、このいつのタイミングで話そうかな、でもなんかね、あの気悪くされてもあれだよなと思って、ちょっと思ってたら、そのボジョレ・ヌーボーについてもね、やはりその時に僕は初めて正確なね、その、なん、知識というか、なんていうのかな、情報を知るもののスタンス、このボジョレ・ヌーボーに対する、立ち方、をね、克美さんから教わったんですよ。
あ、なんか言ってたの？
なんつーの、うん、あ、まあ、こういう楽しいもんだから、みたいな。
ああ、なるほどね。お祝いできるみたいなノリね。
そう。そう。あの、すごいライトに。
うん。
なんていうのかな。あの、まあ、ね、あ、きっかけ作りですからって言って。どうかなって。で、それこそ山田さんが言うように、うんうん、あ、今年のいいから、
うん、
あそことあそこのワイナリーのワインはチェックみたいな。
そうそうそう。
ワイナリーみたいな。ワイナリーとか。
そうそうそう。あんのよ。だからそのあたりでさ、うん、その、パリで、最も有名なレストランがあってね。
うん、
で、そのレストランは、もう代々、その自分のお店で出すワインを、ワイン農家のところまで行って、
ええ、
ブドウ農家かね、こう作ってるところに行って、
そうなんだってね、
テイスティングしてこれを俺の店で出すと、
うん、
で、あ、あの店で出すっていうワインだよって言って値がついて、
うん、
で、あのワイン図の人が買うわけだから、こう、あそこのレストランが認めたらいいワインみたいな、
なるほどね、
とかさ、もうね、いろいろあるのよ。それね、ボジョレ・ヌーボーにもあるのよ。
あるんだ。
そうなのよ。だからすごいいっぱいね、実は奥が深かったりするみたいよ。
いやー、だからね、そうなんです、うん、だからそう付き合い方、うん、皆さんもね、あのそれぞれ年代によってね、
うん、
ボジョレ・ヌーボーってね、なんかあの昔流行ったやつでしょとかさ
みたいなね、
なんかさ、ボジョレ・ヌーボーってあれなんでしょう、なんか、うん、あの美味しいとかじゃないんでしょ
う
とかさ、
ね、
あのそう、世代やね、
うん、
あの情報の量によってね、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、
うん、
あれです、僕がね、皆さんにね、お教えしますよ。
何を？
ボジョレ・ヌーボーとの付き合い方を。
ああ、なんでしょう。
僕は学びましたから。
ああ、そう。
あの、そう。この長年のワインとの付き合いの中で。うん、はい。ボジョレ・ヌーボーっていうのはね、楽しんじゃうものです。ね、ほぼ克美さんからもらったまんまですが。
そのまんまですけども。
そう、
うん。
だからね、楽しんじゃえばいいらしいよ。
うん。いや、そうでしょ。
ほら、やっぱりね、
うん、
あの、そのコロナ禍、
そうよ、まあ、
なんかワインもね、いろいろ 大変だったっていうね。
そう、まあ、田畑なればでね、うん、今週
話しておりますね。
話しましたけども。
火曜日。
うん、うん、そう、やっぱりさ、だって、日本よりも、欧州の方が、コロナの影響ってすごいんでね。大変だったからね。まあ、今もね、さらに第3波だっけ？
そうですよね。
うん、大変みたいだけれども、うん、だからそういう中での、まあ、ボジョレ・ヌーボー日本にも来たよ、みたいな。
うん。
な
んかいいじゃん。よかったね、と。
そうそうそう、うん、いいじゃないの、それって。と思って、だからそう、はい、買おうと思って。だから、木曜日はワインを飲むから、うん、うんと、計画してるの。今週の計画ね。
なるほどね。
そうそうそう、そう。
ああ、いいじゃないですか。
うんうん。うん、だ金曜日は、午前中はあんまり何もしないようにしたいな、みたいな。
ウィークデーですよ。山田さん。
どんだけ飲むつもりなんだ、みたいな。
そうなんですね。
まあまあね。
はい。
い
いまあ、楽しくね。
はい。
皆さんも秋をこの堪能していただければなと、ね、それぞれの環境で楽しんでいただければなと、
はい、
もうどうせねすぐもっと寒くなっちゃうんですから、
そうよ、
はい、秋の楽しみ、うん、秋のうちにということで、うん、はい、はい、僕は柿を楽しみにしております、
はい、私はボジョレヌーボ、
そんな中ですね、6センチの秋はですね、うん、ご覧いただいている方もいらっしゃると思いますが、
はい、
YouTube というですね動画が見れるね、サービスを。
そこ説明すんだ。
はい、さあ、は、なんか動画サイトというか、
動画配信サイト、
はい、なんかありまして。
ですかね、
はい、はい、そこでですね、6センチが、6センチのチャンネルというチャンネルを、この秋と言っていいね、9月の終わりだからね、
ね
始まったのが、
うん。
そうです。で、そこで、6センチのライブ動画といいますか1曲ずつですね、
うん、
山田さんと僕で演奏した6センチの、
うん、
はい、ライブ動画みたいなのをこのアップしておりまして、
はい、
まあ大体ね4日5日6日に1回ぐらいのペースで、うん、まあもうほんとぎゅうぎゅうでやっておりまして、この10日間の中では散歩がアップされましたね、
はい、アップされました、うん、はい、でサムネイルね、うん、なんか散歩っぽい、うん、写真ないかなと思って、
うん、ここ毎回あれですよね、うん、途中からね、
はい、
シャープ3、4、5ぐらいから、
うん、
あれですよね、その動画を最初に、再生するポチッとする時に写ってる、
ね、
止まってる絵だよね。止まってる絵の写真がなんか変化しましたよね。はい。
そうそうそうそう。う
ん、おっちゃんとおばあんが演奏してる姿ばっかりじゃね、うん、また一緒かと。
どうかなって。
どうせまた一緒なんですけど、うん、曲が違うだけで。
まあね、中身は一緒なんだよね。
中身は一緒なんですけど。
うん、そうそう。まあ、側だけでも、うん、と思って。
はい。
うん、
まあ、だんだんね、なんかね、たい焼きとかね。
そうそう、新たに写真撮ってみたりとか、ねうん、まあ、あるものをね、うん、使ったりとかさ。
あ、そう、野島さんにね、
あ、そうそうそう、
あの写真をお借りしたりもしましたね。
ね、うん、してましたけど、今回は散歩なんで、うん、まあ、やっぱりこう、道で秋だから、紅葉のある、うん、まあ、道のね、なんか写真ないかしらと思って、
そうですよ。
うん、探したわけ。
秋ですから。
うん、そしたらいつかのね、秋に、うんうん、私がですね、実家から車でピャッと行って、
うん、
三笠っていうね場所があるんですよ。
三笠。
まあそれこそ
北海道。
北海道のね、そう、まあワインといっぱい作ってるようなところなんだけど、まあ、それ置いといて、
うん、
そう、そこのね、タップ山ってね、田村達治の達に。
田村達治って誰ですか？達ちゃんね。
達ちゃんの達に。
達人の達。
達人の達に、はい、布。
うん、達人の達なんだね、達ちゃんの。
そうだ。
立つってね。いや、何も言ってないです。
何も言ってない。そう、立、はい、そう。達人の立つに。
さ、達人。うん。
布、布に山、
うん。
山。
布に山。
そう。
うん。
タップ山っていう。
ああ、そう書くんだ。
言うんだけど、うん、そう。そこのに、そこで、まあ、あ、すごい紅葉と思って、撮った写真を、ちょっと使いまして。
うん、ああ、なるほど。じゃあ、タップ山の、
タップ山の、
なんか、お散歩と。
そうそうそう。
結構険しそうですけど。
まあね、坂道は坂道ですけども。
そうですか。
いいじゃないですか。そんなのを使わせていただいて、秋をね、うん、
はい、
感じていただこうかな、なんて。うん、
あれですと、もうだからまた次の収録ありまして、
はい、
そろそろまたアップされていくと思うんですが、
ええ、
このお試し6センチというタイトルでね、曲を上げてまいりまして、
ええ、
で、だいたい10個ぐらい動画上がるまでにいろいろお試ししていこうと、
うん、
はい、思っておりまして、そうなるとシャープ0から始めたので、次がシャープ9。
うん、
なので、まあ、一くくりかなと。
9で？
どうですか？
うん、そう。
シャープ10まで行った方がいい？
どうなんだろうね。
そういうのってどう？わかんない。
でも
なん
か。そもそもだからさ、ゼロから始めちゃったもんで。
うん。
ややこしいよね。
そうだね。
わからなくね。わかりづらいよね。
僕のね、まだね。
1個少ねえみたいな。
あれです。正式ではないので、ご容赦くださいと思う気持ちが、シャープゼロをつけてしまったんだね。
最初
ね。弱い心だね。
まあね。
弱い心がね、シャープゼロを出したんだよ。
そうね、
うん。うん。そうです。わかった。じゃあ、シャープ10まで行きましょう。その方がわかりやすい。あと2本。
うん。
でね、まあね、実際のところね、じゃあそのお試しのね、調整はどうなってるかというとね、10日前とかもお話ししたと思うんですけどね、うん、調整にキリなんかないんですよ。結局、もっと良くしたいと思うし、ちょっと、新たにこれを試してみたいと思っていじったところ、前より良くなくなったとかね、うん、まあいろんなことをもうこのやっていくうちに出てくるわけで、
うん、
調整はなかなか終わりません。そんな、
あ、まあそうですよね、はい、
なのでまあどうしようかなとでもずっとお試しのまんまでもなとそう。だからなんかね、新しい基軸
を
ちょっとまあ今考えておりまして、
うん、
まあその前にとりあえずお試し6センチとしてのこのシリーズをひとまずね、
うん、はい、
お試しはしたと。まあ実際のところ、
うん、
生配信、
うん、
ライブ配信ができるまでにはまだ至ってないのでまだお試しにしといた方がいい可能性もありますけど、まあ他の新機軸も加えながら、
うん、
実際はお試しもしていくというスタンスで、
うん、ね、
ちょっと続けていこうかなと思っております、
はい、
どんなのかなと、もうご覧になっていただいた方もいらっしゃると思いますが、
うん、
大体だから今9曲でしょ、
うん
うん、だからちょっとね、
はい、
まとめてみていただいてもですね、うん、そんななんかライブの感じ、
うん、
多少は出ると思いますんで、はい、ぜひなんかライブ感をね、楽しんでいただければなと思いますよ、
うん、ぜひお聞きください、
うんうん、もう完全に僕はかきもぎでフィジカル的には、体調を崩しておりまして
ダメじゃん、
はい、なのでちょっと回復してからになるので、はい、遅れてしまったら申し訳ない。
シャープ9がね、
はい、
あ、そうですか。
ですが、
はい、
ちょっと調整しながらですね、うん、また皆さんに楽しんでいただけるよう、
はい、
面白い動画じゃない、ライブ動画別にメントスのコーラのやつとかやりませんが、
なんだっけ、冒頭のアニメーションね、
うん、
うん、面白いじゃないですか。
ああ、
うん、
あれね、
うん、
そう、ロゴの、はい、なんだ、書き文字みたいな、
はいはい、
チョーク文字みたいなんですか ね、
うん、
はい、そう、 iPad で僕書かせていただいておりまして、はい、はい、そのままあれですよ、書いたものを、
うん、
タイムラプス機能みたいなので、この動かして、
そう、ね、
ああいう感じに、
うん、
山田さんが挑戦してくれてるんですけど
わかりやすいようにね、そうそうそうそう、
はい、そうです、うん、もう完全にあれです、悪い癖が、
そうね、
出ておりまして、うん、わけのわからない、
もうあれだよ、うん、あれだけ見たって何のこっちゃわかんないからね。
そうですね、
そうだから、うん、散歩から見るよりは、
うん、
そうね、
2個前ぐらい、
2個前3個前ぐらいから見ないと、うん、ちょっとわかんないかもしれないけど、
う
ん、
あれだね、連載にしてもいいね、もはやね。
どういう意味？
連載、
連載
冒頭、
うん、
オープニング連載30秒だったら30秒
の連載なの、
そうそう、とかね、
うん、
ちょっとまあでもあれです、
何広げちゃってんの、
何か大丈夫あれです、言ってる時が一番楽しいんで、
う
ん、
そうそう、
もうさすがに、
そうそうそう、
このキンキンのね、うん、シャープ8かな、
はい、
の分量になってくるとですね、
う
ん、はい、半日近く書くにもかかってくるんで、そうです、
うん、
下書き含めかかってくるので、
う
ん、もういい加減にしてやろうかなと思っております、
うん、だってあれ間違っちゃいけないんだからさ、
うん、うん、そうなんですよ
ね、
毎回一発勝負なんですよ、
ずるっと、そう、ずるっと書いたやつだからねよくやるわと思って、はい、最初声出して笑いましたけどね、
はい、
私
ぜひね、そのオープニング含めですねはい、はい、ちょっとバカなことをやっておりますので、ご覧いただければなと思っておりますよ、うん、
はい、
YouTube でね、6センチのチャンネルもしくは6センチなどと入れるとですね、まあパラパラと出てくる、あ、多分これかなと言ってたやつ、これがなんかタップ山かなみたいなそのサムネイル写真みたいなのが出てきますので、
はい、
チェックしていただければなと思っております、
はい、
またね、この YouTube の動画、6センチのチャンネルの動画についてのですね、ご意見や ご感想、とてもありがたくいただいておりまして、うん、そう、あのね、そういう声いただくとですね、ちょっと頑張ろうかなと、うん、筋肉ほぐすためにちゃんとお風呂に浸かって、ちょっと筋肉痛早く治そうかなと、
うん、それは普通に言われなくてもやってほしいんだ、
う
ん、
あの、いう気持ちにもなります、う
ん、なりますじゃねえよ、ね、うん、なりますじゃないんだよ
いや、とってもありがたいです本当ね、うん、実際のところ、
そうよ、はい、うん、でもそれお風呂と関係ないわ、
もうモチベーションの礎と、うん、いや
本当それは本当そう、
はい、なっておりますので、ぜひねご感想やですね、うん、よくやってくれた激励のお便りはい、メール
甘えんじゃねえよ、
はい、コメント欄の方にもですね、はい、ぜひあのコメントを残していただければなと思っておりますよ、う
ん
ね、
全部読ませていただいてます、
は
い、
じわじわとねみんなで一緒に楽しんでいければなと思っておりますので、うん、ぜひこちらの方もよろしくお願いいたします、はい、そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、うん、はい、11月も半ばを過ぎましたね。どうしましょうかね。
どうしよう、
はい、
う
ん、もう一月半ですよ、うん、あれです、皆さん、次のロクラジは、うん、11月の26日じゃないですか、
はい、
もうそのタイミングってどうなの、何曜日、26日って、あれ、あのさ、ブラックフライデーがもう始まるんじゃないの。ブラックフライデーっていうのはあのアメリカかな、なんかスーパーがそのなんかホリデーシーズン直前のその週末金曜日がね、セールをしてね、あの人がこの黒山の人だかりになるので、でそのだから黒山の人だかりをブラックと表現して、ブラックのフライデーと、そういうだからなんか
ソーシャルディスタンスもクソもないですけど、
いや今年はね、だからどうなるんだろうね、
どうなるんだろう、
インターネットオンラインのね、そのだから通販みたいなのが中心になっていくのかもしれませんが、そうだから僕もね、いろんな今だからさ、ずっとこの機材をね調整してる中でね、いわゆるそのプラグインと呼ばれるその機材とかね、山田さんもねその音源ね、
ブラックフライデー狙ってんのあるんですよ。
ありますよね。
あります。
そうだからその音楽機材ってね、結構だからこの時期がね、
うん、
買い時のタイミングだったりするんですよ。
びっくりするほどの割引だ
もんね。そこを楽しみで、
そう、
うん、
うん、
だからあれだねんそうだね、だからジーヤからの連絡で始まってね、うん、僕は最後ブラックフライデーが待ちきれないという
待ち遠しいっ
つって、待ち遠しいと、はい、うん、たまらんという
26日木曜日でした、
はいはい、あ、そうですか、ということはだから
27ブラックフライデー前日ってこと、
そうか、
そうそうそう、う
ん、じゃあまた次のロクラジの時にね、うん、そのたまらん気持ちを僕はお話するんでしょう、はい、ぜひね、はい、あのそういうのね、うん、あのご存知の方も多いと思いますが、
はい、
そんなねお買い物の楽しみとかもしつつですね、いいこの晩秋、
うん、
はい、お過ごしいただければなと思っております、
うん、
あれです、かきもぎなどをされた方はですね、その筋肉痛からですね、ちょっと体調を崩し、鼻が詰まり気味になったりしたりすることもありますのでぜひ体調にはお気をつけいただいてですね、健やかにお過ごしいただければなと思っております、
はい、
お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
それではまたね、
バイバイ。